はい、皆さん、ドイラージは映画凡人が集うラジオ、その名もドイラージへようこそ。お相手は私、トリプルといえば、なんかこう、3段になってるサティワンのアイスクリームなこたつと、
お、ないな、トリプル X の負けと、
お
トリプルアイス言われたっていうマリと、最近かぶるな。
団子三兄弟のチョムレイと、
トリプルだぜ、確かにね。
トリプル X 再起動がすごく良かったので、前のやつも見ようと思って忘れてたことを思い出したタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画は愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画通販型トークバラエティトリプル番組です。イエーイ。
イエーイ。
イエーイということで、今日はイエーイがいっぱいいるということでね、179回でございますね。前回チャンブレいなかったけど、今回チャンブレいるということで、やったなっていう感じでございます。さあ、
どうも
今回はですね、シネマル三抜大会直前のシネマル三抜をやっていこうと思います。そしてドイフェイバリットシングス、マリッペマイリスト発掘委員会でトリプルフロンティアというのをやっていきます。それでは参りましょう。第179回ドイラジースタート
ースタート
イエス。8月29日にシネマル三抜大会の第2回が行われます。イエイ。さあ、そしておまけさん、現状参加者があんま集まってないので、もし参加ためらってる方いらっしゃいましたら、応募いただければほぼ優勝なんじゃないかっていう人数しかいないので。
おお、なるほど。
うん、もうチャンスでございますので、ぜひ何とか盛り上げていただきたいと思います。これでね、もうこの企画終わってしまう可能性もあるので、とりあえず盛り上げるためにもね、シネマル三抜をたまにはやっていこうということで、今回やっていこうと思います。イエイ
イエイ。
しかし今までと同じではやっぱりルール困りますから、やはり僕らですね、シネマル三抜大会ドイラジから参加するのはおまけさんなんですね。
そうなんですか。
はい、第1回大会3位というね、実績を残して、ドイラジを全て背負っているおまけさんしか、
ドイラジローテーションじゃないんですか。
ローテーションじゃないです。もう出ていただくのはおまけさんしかいないので、おまけさん VS その他メンバーという、ね、感じで、おまけさんを鍛えるために、
なるほど、
そう、みんなで寄ってたかっておまけさんをいじめてやろうという、
なるほど、
はい、ことでやっていこうと思います。
ということで、
はい、おまけさんとその他全員の協力メンバーでやっていこうと思います。なので、ガーラさんも入れたらぜひおまけさんをぶっ潰してください。
はい、
ということでやっていきましょう。おまけさん、準備いい感じですか。
いいも何もよくわかんないですよ。
じゃあそれでは行きましょう。いいということでね。行きましょう。シネマル三抜直前ウォーミングアップ問題いきます。問題、じゃらん。現代はザ・マーシャンである。火星に置き去りにされた植物学者。はい、はい、チームドイラジ。
あれやばい、忘れちゃった。あ、でも待ってください。あれ忘れた。
わかるわかる。
あれ、あ、それ現代。
もういいよ、チームドイラジだからいいよ、もうわかるやつが言えばいいよ、もう
オデッセイ。
あ、それ、そういうことなの。
正解。そうですよ、僕共通
のおまけさん忘れちゃった
それあれじゃん、なんかもうタイムに入っていて誰か考えてるってできるじゃん。
いや、でもそれ分かるか分かんないからね、その入って言った時に。
あ、はい、
さあ、ということでおまけチーム一点ならず、おまけチーム一点ならず、
一人で
大事でチーム今一点ということでね、言い忘れましたけど、はい、言い忘れましたけど、シネマル三抜は4問正解で勝ち抜けですからね。3回誤答したら負けです。頑張ってくださいね。
はい、
では問題です。問題、じゃらん。ハリーポッターシリーズに登場する架空のスポーツ、クイディッチで使用される3種類のボールといえば、クワッフル、ブラッジャーと、あと一つは何でしょう。
お、ハリーポッター一回見たことないわ。
はい、はい、ドイラジチームマリッペ。
スニッチ。
正解、スニッチ。
お
お、
さあ、このスニッチを捕まえるってゲームですからね、おまけさん。他のボールあんま覚えてなくていいんですよ。
何何何。
うん。
飛び回るやつ。
そうそう、飛び回るやつね。
捕 捕まえ、
ハリーポッター見たことねえし
見たことなくてもこれはもう一般常識です。
でもあれですよね、このスポーツ実際に現実でもやってる人たちいますよね。
あ、そうですよ、ワールドカップもちゃんとありますからね。
そうそうそう、
クイディッチは、うん、さあ行きましょう、ね、そうです、足の間にほうきを挟むんです。では行きます。問題、じゃらん。日本の一番長い日で描かれた日本の一番長い日とは何月何日のことでしょう。
はい
はい、
ドイライジチーム、こちらタンタン。
はい、8月15日。
正解、8月15日。まあ、一応ね、そうです、そうです、8月14日からまあね、正午から始まっている話なんで、まあ、14と言ってくれても別に正解です。
お、俺8月14と言おうとしました。
全然いいです、
はい、
さあドイラジチームリーチです。おまけさん、
あれ、
おまけさんチーム頑張ってください。
よし、みんな頑張るぞ。
いきますよ。
いるからちゃんと隣に。
では問題です、じゃらん。本名をロバート・グレイという架空の町デリーの用水路を住みかとし、ルーザーズクラブの子供たちを追い回して恐怖させる
一等、はい、
はい、ドイラジチーム、マリッペ。
ペニーワイズ。
正解ということで、
お
ストレート勝ち。
すごい。
ということで3人寄れば文字の知恵みたいな感じで、おまけさんは0点でフィニッシュということでした。
あれ、俺このまま出れるんですかこれ。
おまけさん、本番に向けてじゃあこちら一言。
うんうん、
え、これはもうやっぱ選手交代になるんじゃないですか。
いや、これはだからおまけさん自身がルーザーズクラブということで、
まあ、やはり常に私はルーザーズクラブですが、何か、
そうですよ、でも最終的に勝つのはルーザーズクラブですから。
おお、なるほど、そうなんですかね。
全然ピンときてない。
さあ、ということで
常にグッドルーザーを目指してみますが、何か、
まあ、一問も取れないおまけさんも参加するシネマル三抜大会、はい、ぜひ皆さん自信を持ってこちらのね、シネマル三抜大会第2回もディスコードという音声チャットアプリを使って大会をやりますので、こちらディスコード入れてない方はぜひアプリケーション入れていただいて、そちらのですね、ディスコードの ID、 お名前シャープ数字みたいなやつですね、そちらと呼ばれたいラジオネームを送っていただいて、映画.fan.radio@gmail.com に懸命にですね、シネマル三抜大会希望と書いていただいて送ってください。お待ちしております。倒せおまけさん。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが詳しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回はマリッペが紹介したということで、
はいはい、
よろしくお願いします。今回
マリッペ、お願いします。
今回マリッペ、皆さんに紹介したいのは何でしょう。
ちょっとすごく悩んでたんですけど、
うん、
もうずっとやりたいなと思ってたテーマがあって、
ずっとやりたい、
ずっとやりたいと思って、でもちょっと準備に時間がかかったりとかタイミングを逃したりとかでどうしようと思ってしたためてたのがあるんですけど、うん、オープニングが好きな映画、
あ
もう、ね、についてやりたいと。
マリッペだ、
やりたいよね、
これは。そうなんですよね、
うん、
でなんか私あの前々回の収録のブリット・マリーとかも、うん、あの、うん、オープニングがすごい良かったみたいな、結構、うん、ドイラジ内でもオープニングが良かった発言をすごいしていて、
うん、
なんか確かに一番最初にそれを思ったのどこなんだろうって、
うん、
ちょっと思ったんですけど、
うん、
一番最初はあのタイピストだったんですよね、あー、オールタイムベストの、
うんうんう
ん、でもこれはもうちょっと言っても仕方ないので、
もう殿堂入りみたいな、ね、
これを殿堂入りなんで、うん、これはちょっと置いといて、
うん、
でちょっと他にも言いたいなと思って、ちょっと何を言ってたかな自分と思って過去の発言とかをツイッターとかを遡って見てたんですけど、私あのチャブレイさんとあの、うん、この映画すごいいいですよねオープニングっていうので一回盛り上がってたなっていうのがあって、 ちょっとそれも含めて紹介していきたいなと思って、でちょっと今こんな時期なんで、あの映像とかをメンバーにも共有しにくいので、Netflix で見られるオープニングが好きな映画っていうくくりで3本紹介しようかなと思います。
なるほど、またもうすぐにね、Netflix 加入してればみんな見れるということで、
はい、
チェックしながらぜひね、
もうオープニングだけでも見て、そこで興味引っ張られたら見るみたいな感じでいいんで。
確かに、
うんうん、
確認すぐできるからね、これね、オープニングだから ね、
そうですね、はい、
じゃあフラッシュでいきます。 Netflix で見れるオープニングの好きな映画3つ目、メインがね、
終わらせる、終わらせるか、
3つって書いちゃったからごめん、そういうことで、ごめん、なんでもない、もう一回いきます。Netflix で見れるオープニングの好きな映画1つ目、
これがあのチャムレイさんと話をしてたっていう映画になるんですけど、キャッチミーイフユーキャン。
ああ
、いい。
このオープニングがめちゃくちゃ好きでしてね、うん、もうネットフリックスでこれはもう再生して映画のロゴがなくなったらすぐにオープニングが始まるので、ぜひ見ていただければと思うんですけども、
今チェックします、
チェックできますか、
うん、あ
ーそうですね、
あ全然覚えてた、見ながらできるんですね、
すごい、ちょっとこうか影みたいなアニメーションで、うんうんうん、映画普通にあの実写の映画を見に行ったのにいきなりアニメーションを見せられるっていうから、うん、どういう映画なんだろうなみたいな感じで引っ張られる感じがすごい好きですね、
うん、
かわいい、
おしゃれ、うん、
で、
うん、
ちょっとなんか今もしかしたら音楽消して見られてるかもしれないんですけど、音楽もこのアニメーションの動きとすごい合っててかわいいんですよね、
うんうんうん、あ音楽ジョン・ウィリアムズなんだ、
なるほど
オープニングで名前がなんかちょっとスタンプっぽい、ハンコっぽい、なんだろう、デザインみたいになってる、
なんか切り絵っぽいのかな、
あでも、
うんうん、切り絵とかちょっとなんか、うん、
そんな感じがあるかも、
それの色も結構パキッとしてて可愛い感じ、
うん
うん、アニメーションですね、うん、
はいはいはい、
はい、
あの文字の出し方はやっぱヒッチコックからいるソウルバスっぽいですね、
うん、なんとなくこう絵だけじゃなくて動きも兼ねて可愛い、
いいね、
アニメーションっていうんで、うん、ご紹介しました、
うん、
みんな見ちゃうね、これ 見ちゃったら
これ 見ちゃいますよね、なんか一応テレビ番組が始まる前みたいな感じの雰囲気で始ま
るんだ、
本当だ、
これがまたいいですよね、結構カラフルで、
うん、
ポスターイメージとかとも色合いとか配色も似たような感じの映像も多かったりで、すごい可愛らしい感じかなと思いますが、
うんうん、記憶がそのポスターと一緒で水色のオープニングのイメージしかなかったから、あこんな配色なんかいろんな色あったんだっていうのが、はい、色々ね、今思い起こされた、確かにと思って、でもすごい素敵なオープニング、
そもそもこのチャムレーとマリッペがこの映画のオープニングいいよねって喋ってた経緯が分かんないんだけど、
いや私がなんか、うん、2016年の
うわ
だいぶ前だね
4年前
2016年の、
うん、
私がキャッチミーフユーキャンを見たあとすぐぐらいの感想でオープニングがめちゃくちゃ好きみたいなことを言ってて、
うん、
それに反応いただいた感じですね、うん、
あ、それツイッター上で、
ツイッター上で、
覚えてない、
あーなるほど、ドイラジ
エなるほどね、あーなるほどね、
ドイラジエなかった、うん、
うん、
あーそうだったのか、
チャムレ覚えてないけど、でもやっぱ記憶の片隅はこの映像あったわけだね、
うん、できっと多分そのツイッター見ててすごいそれに共感して思わずあのリプライしたんだと思う、うん、4年前の私は、
うん、音楽もいいよねって言ってました
いや音楽いい、
同じこと言ってるねすごい本当だ、いや嬉しい、でも覚えてくれてるのが嬉しい、うん、
うん、すごいこう古い感じするよね、なんか、
あ
だからやっぱちょっとそういう時代感出してるのかなと、まあやっぱりなんかやっぱりソルバスじゃないんだよねって感じだよね、本当に
そうだね、ソルバスじゃない、うん、だから本当にヒッチコックの映画かなと思った、なんか、ね、
なんか本当にそういうのをこうオマージュというかあれしてる感じがしますね、
うん、
そうね、
うん、
でちょっとだけ終わった後にザーってテレビの映像が入ってたから、
うんうん、
そのテレビのなんか古さ感といい、やっぱり、うんうんうん、まあ実話に基づいた話でもあるから、その当時感を出してるのかな、
多分そうじゃないですかね。
そういう時代性を合わせてこういう演出なんじゃないかなという感じはしますね。
いいね。
いいオープニング。
そう、俺こうアルファベットのなんか端っことかがミョーンって伸びていくアニメーションとかすげえ好きなんだよね。
わかるな。
わかる。なんかそういうところにこうなんかアルファベットの上とかこう歩きたくなる感じ。わかるこの感じ。あ、全然わかんないね。
まあ言いたいことでも。
うん、なるほど。
はい。
じゃあ二つ目いきますよ。
はい。
ネットフリックスで見れる。オープニングの好きな映画2つ目。
2つ目が、ドイラジでも扱ったことがある作品なんですが、怪物はささやく。
お
どんなんだっけな。
私も一瞬なんかすごいオープニングが良かった気がするなっていう記憶はあって、どんなだったかなってちょっと忘れつつあったんですけど、まあ、これをやるにあたっていろいろオープニングだけひたすら見るって作業をして
なるほど。
で、あ、やっぱりこれすごい好きだなと思ったのであげました。はい、
ちょっと流
しながら。これが最初オープニングに入る前に少しちょこっとだけ物語が始まって、それからオープニングに入るっていう形なので、あのネットフリックスで言うと多分残り時間の表示になるんですけど、1時間45分38秒とかそのぐらいのあたりからオープニングのアニメーションが始まるので。
なるほど、
そうですね、ちょっとそのあたりから再生していただければ、
だいたい2分40秒ぐらいかな、
そう2分40から50秒の間ぐらいですね。
まずこう鉛筆がね、
こう鉛筆で絵をなんか線を引くようなところからスタートして、そこからどんどんなんか画材を使って絵を描いていくような感じで、その今後の話をこう、予見させるようなイラストがどんどん広がっていくっていうアニメーションなんですけど、もともとすごいこう人が絵を描いてるシーンとか、なんかこう画材が動くというか、こう水彩の色とかが広がる様子とか、そういう映像がすごく好きなので、あ、もうこれは好きだなって思いましたね。
そうね、本当にインクが紙に染みる時の感じ、
じわーっと染み込んでいく、
そう、ね、それがこうなんか綺麗だったり不気味だったりっていう、不思議だよね。
一応そうですね。でなんかその広がったやつがだんだん影みたいになっていくっていうところがあって、
これ急ぎ映画館で多分やったと、
やりましたね。
ね、
やりましたね。
思いましたけどね、この時誰が入れたのか全然覚えてないけど、確かね、
多分こたつさんじゃないかな、
俺かな。あ、俺か、あ、そうか、あの
ガバラさん、
あ、どっちだった、
あ、でもこたつさん気がする。みちおさんがあのパンフレットにあの文章入れてるから、そういうので紹介もあって言ってた気がする。
そうだった気がしますね。で実際にね、あの原作も読んでみたいな感じで、やりました。非常に良かったですねこれもね。
私おそらくドイラジに入って1回目か2回目ぐらいなんですよ、多分この怪物はささやくの回が。
そうだっけ。
そう、なんか絵描いた記憶がすごい強くて、これの、でその時に、多分その時の収録でも私オープニング何か言ってた気がします、その当時の私。
いや、なんか
だから、いいなって思った気がする。
なんか少年がスーパーパワー今後持つの、
いや言ってた、
ヒーローみたいな言ってた気がする。
そう、それと一緒にこのなんかこう多分今と一緒、なんかこう絵の具がこう染み込んでいく感じがすごい印象的でしたみたいなことを言ってた記憶がありました。
そうなんだよね、絵もね、あの非常に大事な要素だしね。
あ、そうですよね、
作品としてもその絵を描くとかっていうこととかも結構意味をなしてくる話だっていうのもあって、すごいこう聞いてるオープニングだなっていうのもあるんですけど、こう原作も読んだ時に原作の単行本の本もすごいあの想定というか、なんか紙自体にもこう影があったりとか、結構このオープニングの雰囲気とすごく似てて、そういうところもなんか映画見た後に原作読んだんですけど、すごく良かったなって思ったところですね。
そうね、めっちゃ面白かったよね。これたまたまガガラさんが持ってたんだよね、原作をね。
そうですね、 バオラさんからありましたね、
うん、というね、なんか思い出と紐づいてる感じのオープニングにもなってきましただんだんね
確かにこれも4年前ですね映画が2016年だ
ね、ガオラさん俺まだ読んでないけどねって今
あれ
ガオラさんは積んどく状態
あら
けどガールさんの蔵書を、ドイラジメンバーは回し読みをしていたという
割とやる
そういうことが分かりましたね。
はい、
うん、いやこれは確かに短いね、しかもこれは、うん、他の映画と比べて、うんうん、
これは結構あっさりですね、うん
うんうん、この時期の少年が乗り越えなきゃいけないもののハードルとしてもうねでかいものからスタートしてるからね、
うん、
これはやっぱいいですよね、おまけさんね、
はいはい、あのバイオナさんですからね、監督はね、
そうなんですよね、
そうです、
ずっと母とこの話を作ってるやんみたいなこと言ってたもんね、
うん、
でその後のね、俺らまだその当時は見てなかったジュラシックワールド、
はいはいはい、
炎の王国につながってね、うん、あれもまあ作った側の人間とみたいなね、
うん、
まあ、テーマもちょっと含まれてましたんで、やはりバイオナさん変わらないなと気がしました。
はい、
じゃあ次行きましょうか。
次行きますか。はい、
はい、じゃあ最後振らせていただきます。 Netflix で見られるオープニングの好きな映画3つ目
と、これが多分一番紹介する中じゃ有名じゃないかなと思う作品なんですけど、
お
ルイの9番目の人生っていう、
お
ミステリー、うん、サスペンスの映画なんですけど、うん、これのオープニングがすごい可愛くて、ちょっとまあ不穏な雰囲気もあるんですけど、ちょっとこれも見ていただきたいなと。
これは当時タンタンがランキング入れてたんだっけ。
はい、私のこの年の6位ぐらいに多分入れてました、はい、でもオープニングはちょっと
覚えてない、
覚えてないけど好きな映画でした。
でこれもちょっとオープニングしばらくちょっと映像があってから、あのオープニングのアニメーションみたいな感じになるので、うん、これも残り時間が1時間44分50秒ぐらいのところからですかね、
うん、3分ぐらいのところかな、じゃあ
そうですかね、
なるほど、うん、虫がびっくりした、
はい、あこれもこう手書き風の
ちょっとクラゲがゆらゆらしてる海のところみたいなとこからスタートして、なんかこうちょっとチョークというか、なんか白いインクみたいなので手書きの絵とか文字が書かれていくようなアニメーションなんですよね。ちょっと幻想的でもあり、ちょっと可愛い感じの、
うん、なんかこうニードルで彫ったのかなみたいな、
うんうん
うん、ちょっとガサガサ感もあるようなアニメーションですね、
うん、でも書いてんのかな。でしかもこう出てくるね文字もね手書き、
そう、
こうクレジットの部分がね、
うん、ちょっとなんかそういうこういうイラストとか描くの好きな人のなんか、ね、スケッチブックを覗いてるような感じになるような絵みたいなのがずっとこうちょこちょこ動きながら、まあ、描かれてる様子からアニメーションとしてできたものが動くっていうより、なんかこう描きながら動いていくみたいな感じの、
うん、
そういうアニメーションですね、
うん、
はい、
これもアニメーションとしてはさっきより短いぐらいな感じだね、
うんうん、これもちょこっとあって、
あ確かにこれ意識してないと記憶に残ってない可能性もあるね、確かにすごい短い、
うん、
面白いね、この実写の背景の上にあのね、描いた絵が動いてるっていうパターンは
あんまりないかも。
ないね、
ないですね、
うん、
なんか外国の児童文学にあの本のとこに挿絵とかでありそうな、
うん、
挿絵感ある、ね、
挿絵に近い感じのイラストですね、
うん、描くこと自体にアニメーションさせるみたいなのが面白いかもしれないですね。
あ、
うん、
描くこと自体がアニメーションであるみたいなところもあって、
うんうん、
出来上がりのものを見せるのとはちょっと違うっていう感じはね、やっぱり。あとやっぱり思ったけど、あの3つともいろいろ見てとか思ったけど、うん、改めてこういう、オリジナルのアニメーションでやるオープニングだと文字とかも結局ね同じようにねアニメの一つとして入れるなっていうのはあの、
うん、
出てきてね、どれもね、
うん、そうね、
それもデザインだからというストータル
で、そうですよ、
うんうんうん、
クレジット味気ない映画マジ見てらんないからね。うん、ただ邪魔な文字が画面に入ってきちゃったみたいに見えるから、 これ一回こういうところでね、ギュッと凝縮させてね、あのムービーとして見せちゃってさ、本編っていう方が俺はもしかしたら見やすいかもしれないなって今思いましたね。
だからあのどういう気持ちで見れるかっていうのが最初に提示できるかもしれないもんね。
ああそうだね、
うん、
そうですね。なんか多分なんですけど、私がこのオープニングで特にアニメーション関係が入ってるようなオープニング入れてる映画がすごい好きな理由として、うん、結構普通のいきなり人とかが出て話が進むより、なんかどういう物語なのかなとか、どういう空気感の話なのかなっていうのがつかみやすいなっていうのがあって、うんうん、最初にそれを見ることで、まあ、映画館で見てるにしろ家で見てるにしろ、その今までいたところから急にもう、あ、映画の中入ったなっていう気分になりやすいなっていうのがあるなと思っていて、だからすごく好きなところですね。で特にこういうオープニングでアニメーションまで作ろうっていうのが、結構その世界観というか美術的なところとか、そういう作品の空気感みたいなのを大事にしてる作品が多いので、う
ん、なるほど、
余計にこう入り込みやすいなっていうところがあるなとは思ってますね。
なるほど。じゃあまずこのオープニングに力を入れてる作品は信頼できるみたいな感じになるわけだよ、
うんうん、
まあ、なんかそれだけで好感がかなり高いですね。つかみがもうやっぱり違うから、その後の集中力が全然違うんですよね、
うんうんうん、
それはあるよね、確かに。さあということでね、もう結論めいたようなこともね出てきましたけれども、マリッペさん、
はい、
これが映画につながるですね、まとめ方お願いいたします。
映画本編ももちろん大事だけど、オープニングがいい映画は最高だっていうところ、ちょっとあのオープニングがいい映画があったら教えてほしいですっていうところで締めときたいです。
あ
うーん、なるほど
そうね、ドイラジのオープニング番長みたいな感じでこう
これは良い、
そうそう、
っていう
反応が、ね、こういうタイプだと本当にこれオープニングのこのねところ自体が作品っぽくなるから、もうなんかこう、うん、映画のこうオープニングだけを集めた映画祭みたいな。
あーいい、
あー
見たいですね、
見たい、う
ん、すごいね、本編が永遠に始まんないオープニング映画祭に絶対あるよね、そういうの。キスシーンばっかり
泣
いてるフィルムをね、ニューシネマパラダイスで、
うん、
見るみたいな感じで、
そうそうそうそうそう、
そうそう、だから死ぬ直前とかに、あ、マリッペがこう残した遺品、あ、もう死んでるじゃんマリッペが残した遺品とかこうね見た時に、なんだろうこれっつってこうやってディスクとかを入れて回したら、オープニングだけが切り張りされたこう、
そうね、
映像作品が出てきて、ああそっか、そういう感じかみたいな、ちょっとどういう感じかよくわかんないけど何か感動しそうな、
うん、
今後もやっぱね、いろんな映画見てもらった時に、まずはオープニングどうでしたかってこうマリペに聞くのもありかもね。
なるほど、
つかみはどうですかっていう、
そうそうそう確かにオープニングに力入ってる映画はやっぱり、
うんうん、
もう尻尾の先までちゃんとあんこ詰まってるみたいな感じで、あの美味しいですよ大体は。
いやそうなんですよね、
うん、もう人間で言ったらちゃんとあの足元の靴もちゃんとおしゃれだねみたいな、
うん、
そういう感じですよね、う
ん、爪先から足元までみたいな感じはありますよね、
うん、もう爪先から足元、足回りだけだけどね、
いや爪先
あ爪先がびっくりした、
爪先ね、うん
ということで今後も皆さんねオープニングに注目して映画を見ていただければと思います。
はい、
ということで次は映画の話だ、行くぞ。
いやこれも映画の話だけど、
あそうだ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
マイリスト発掘委員会、タラッタラッタラ
ー。このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、ということで、今回やっていきますのはこちらでございます。トリプルフロンティア、じゃあこちらのあらすじをお願いいたします。
2019年アメリカ映画、麻薬王から大金を奪う強盗計画を企てた5人の元特殊部隊の兵士たちだが、不測の事態に立て続けに襲われてといった物語です。
はい、ではということでテンション聞いていきましょう。こたつ、もちろんねカタルシスはないタイプの映画なので、まあ見ていて辛いって感じですね、うん、はい、おまけさん、
うん、意外と見たことないような不思議な バランスの映画で結構興味深かったですね。
うん、
はい、あとあのメタリカで始まりメタリカで終わってましたね。
あ、はい、メタリカだったの。はい、じゃあタンタン、
そうおまけさんも言ってた通りなんか変わったバランスの見せ場というか、なんかそれの位置がちょっと変わってるなみたいな印象を受けました。
はい、チャムレイ。
はい、渋みを味わうには良作かなと思いました。
お、さあマリペ。
クライマクション、
うん、
苦手だなっていうのやっぱり思いましたね。
あ、監督は J.C. チャンダーさん、
うん、
まあ、こちらはですね、まあ、過作な方なんですけど意外と皆さん知ってるような雰囲気の映画なんじゃないですかね。マージンコール、オールイズロスト、アメリカンドリーマー、そういったものをね撮っていらっしゃるということで、
うん、だからちょっと今回こういうなんかあのまあ実際問題これを改めてジャンルとしてアクションとくくるかどうかはちょっとあれですけども、こういうアクション味のあるものを撮るっていうのはちょっと予想外でしたね。
ああそうですね、
うん、
って感じです。そしてキャストがなかなか味があって面白くてですね、うん、まあ、まずオスカー・アイザック、
うん、
そしてベン・アフレック、チャーリー・ハナム、
うん、
このあたりがいらっしゃいますね。あとはギャレット・ヘドランド、ペドロ・パスカル、
うん、
トロンの人、
トロンの人、
トロンの人か、うん、なるほど、という感じでなかなかねキャストこの5人、基本5人でね進んでいくんですけど、おお面白いなという感じはありますよね。
うんうん、すごいどうでもいい話なんですけど、私このペドロ・パスカルさん、ディエゴ・ルナとずっと間違えてて、
ああ
ローグワンの、うん、でオスカー・アイザックもいるから、まあ、全然別の作品ですけど、なんかスター・ウォーズ味があるなみたいな感じで勝手に勘違いして思ってました。
うんうんうん、確かにね、ディエゴ・ルナはなんかもっとシュッとしてますからね。
うん、
そうね、
本当に間違えちゃったんだろうな。
ヒゲだね多分ね、
うん、
という感じですね。ということでじゃあ、皆さんからいただいたメールをご紹介してからこちらみんなで語っていこうといういつもの流れでやっていこうと思います。それでは皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
そして本日は一通いただいております。ラジオネームたくんさんからいただきました。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは、
見た感想はというとはっきり言って全然私には合いませんでした。とにかく日本語字幕の訳し方が下手すぎて半分ぐらいあたりから気になって気になってしょうがない。隠している金を見つけた時にうわー天井まであると出た時には思わず小学生かよとツッコミを入れてしまいました。なんか直訳してるだけで人間の会話とは思えないんですよ。越境するのかとかフォーパー安全全部安全とかもうちょっといい言い回しがあるはずなのに手抜きに思いました。まあそんな字幕が気になるぐらい内容が薄っぺらでしたね。普通こう言っといて実はそうならないというのがアクション映画やサスペンス映画の鉄則なのですが、計画自体がお粗末なだけに観客の推理を悪い意味で裏切ることなく淡々と進みます。ボスの家族が出てきたらどうするんだ、出てこない、きっと組織が血まなこになって追っかけるわ、追っかけてこない、そんなことしたら村の人が死に物狂いで暴れ出すだろう、暴れない、なんかそれなりの話を前に進めるための仕掛けはあるんだけどなんだかどれも普通でいわゆるケレン味が全然ありませんでした。仲間も5人では多すぎだし、人物背景もただお金に困ってる、日頃の人生に嫌気がさしてるってセリフで言うだけで描写やエピソードがないので全く伝わってこない、おまけに個性もそんなにない、これじゃ話の膨らませようがありません。もっと金と命とどっちが大切かに絞るのであれば登場人物を少なくしてもっといろんなイベントを加えないとどうしようもありません、ということでかなり酷評なメールをね、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそのあたりいかがでしたかね。
なんかだいたいなんかこういう実力のある5人が、あ5人じゃなくてもいいんですけど、人たちが揃って何かをしようってする映画ならなんか最初にこの5人ならその5人のなんか有能さをこうアピールする場面があるもんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういうのがないのが、まあ、意外性であり、そこになんかって思う人もまあいるんだろうなみたいな印象は抱きました。
あ、まあ、そうね、それはまあ意図してだよね、
うん、だそういうのは全体的にあるのかもしれないですね。その、
うん、
タクナが言ってる意味では、 こういうこと言っといてそうならないっていうのは、うんうんうん、逆に全部そういうふうに外してるというか、
うん、
ということも言えるというね、あの、
うん、
追っかけてくる追っかけてこないとかね、
うん
うんうん、
っていう感じはします。あとだからなんだかどれも普通でいわゆるケレミが全然ありませんでしたってことで、うんうん、要は多分そういう映画ではないという作りかなとは思いましたね、うん
う
ん、やっぱり
そうですね、
ケレミを極力逆に返すという感じかなと、うん、で、うんうん、なんかあれですよね、これ多分脚本の人とか見ていくと、
うん、
なんかもうちょっと分かりやすいのかなと思って、この人キャスミン・ビグローさんと組んでるようなう、ね、だからもう、はい、実力者ばっかと あの要は多分、ね、ジャーナリスト気質の脚本家なのかなっていう感じでね、
うんうん、
あの
そうですね、
ハートロッカーダークゼロダークスターっていうデトロイトで全部脚本制作して、うん、あとあのもともと告発の時っていうあのポール・ハギスのね、監督の、はいはいはい、うん、映画の、これは原案か、あの、
うん、
イラク戦争の、 あの機関兵的な人たちの話でしたけど、うん、はいはい、それの、記事をもともと書いてる人が、だからそういう形で見ると逆に言ったらね、実は うん、その線につながっている作品だったんだなとも思えるというか、
結構僕はもうジャーナリストになってる、
うんうん、
ああそうね、僕だからもうその見方で基本的に見てましたね。やっぱり最初の、うん、作りからしてチームが最初に成功例を見せてから始まる話じゃないって時点で、やはりそっちタイプの話ねと、あのタクーンさんがね、こう普通でいわゆるケレミが全然ありませんでしたのこの普通って部分が、まあ僕としてはリアリティと受け取りましたね。
そうですね、どっちかというとそういう方向な感じはしましたね、
うん、だからまあこういった計画をする上で本来登場人物を立てて説明するためだったら確かに登場人物少ない方がいいんだけど、うんうんうん、あの操縦士を、これ用意して援護するやつとか、まあ、スナイパーに回るやつとか、うん、配置したら5人いるねっていうあのベン・アフレックのセリフ通りの、うんうん、実際にやるんだったら5人はいるっていう、
うんうん
うん、そいつらが有能であれ有能じゃなかれとりあえず賛同してもらうメンバーは絶対に5人必要なんだろうなっていうのはかなり説得力あるっていうか、
うん、
でまあいろんなところ、まあ、例えば村の人が暴れ出さないとか、なんかそういったトラブルに見舞われた後の相手の反応とかも、俺はやっぱりあのアクション映画前としてないっていうか、
うん、
アクション映画的なそう展開だったら、ね、まあもちろんそこでもう想像しうるような展開になるだろうけど、実際こんな感じだろうなっていう感じがすごい全体的にね、だから結局組織に追われたりしないんだよねやっぱりね、だって組織のボス倒してるわけだから、
うんうん、まあ、だからこれ要はやっぱあのポスターの絵面とか、うんね、もちろんこう屈強な男たちが、銃とか持ってるっていう絵面からあるから、ここに並んでねとかあるから、うん、やっぱり、まあ、そういう部分ももちろんあるからだけど、ジャンル映画としてのアクション映画かなっていうところから入っちゃうと、
うん、
実はこれジャンル映画としてのアクション映画ではなかったなというところ
ないね。
その気持ちの差で見てても盛り上がんないなってなる人はまあ、いそうだなという感じはしますよね、やっぱね。
そうね。
なんかその字幕のところで言うと、
うん、
なんかそんなに下手すぎるっていう目線では私はそんなに見てなかったんですけど、ちょいちょいこう、うん、なんか叫び声とかを字幕で載せるってる時が何回かあって、
あった。
なんかヤーとかを
あった。
なんかあこんなこれ字幕いるとこなんだみたいな、なんかそういうところのなんか、なんだろう。そこもわざわざというか、なんだろう、うん、使って載せてるんだねっていう気づきみたいのはありました。
へ
え、
うん、それは私も一箇所気がついて、
カンタさんもありました。
うん、
そうい
う、多分なんかヤーとかなんか馬かロバをなんか遠くにやるときに
ああそうそう、それ
なんか威嚇かなんかで叫んでるやつを字幕で載せていて、
うん、
まあ、なんか、うん、なんだろう、あんまり見ない字幕のところなのかなとかっていうのは思いましたね。
うん。俺もなんかそういうのは字幕入れられると基本的には冷めるなっていう感じはあるね。まあでもいつも通り僕あの吹き替えで見てたんで。
あ、なるほど。そうか、吹き替えだとまあ変わりますよね。
うん、そうですね。なんかもう最近積極的に吹き替えで見るようにしてて。
へ
え。なるほど。
なんか家で見るとき字幕で集中するで結構難しいなと思って、
ね、
吹き替えにすることで一個考えることを減らすっていう、
うんうん、
そうすると家で結構見やすいなという俺の中の発見がありまして、なのでまあ音声的にはあんまりとか何も違和感は感じませんでしたね、うん、
吹き替えだとちゃんと演出入るからね、しっかりちゃんとね変にならない、
ね、まあそうね、うん、
そうそうそう、うん、
直訳っぽいとこがあったら、うん、まあちゃんとそれらしいあの感情のこもった、うん、あのセリフになるだろうし、うん、まあ、そういうところでねクリアできるのかなって気はしますけど、うん、まあそれにしたってね、あのお話自体がね風変わりっていうところはね、
うん、
これはもちろんありますね、
うん
うん、いやそこに対していつかこういう話しようとずっと思っ てなかなかしてなかったんだけど、多分ジョン・ウィックとかの時に話したかったんだけど、
うん、
映画でも本でも何でも新しいものを摂取するときって新規性と親近性っていう、
うん、
あのバランスが取れたときに初めて人間面白いと思うんですよ、
うんうんうん、
で新規性っていうのは新しさですね、
うん、
これ新しいねっていう、こればっかりだったら分かんないものになっちゃうわけですよ、受け取れないものになると、
うん、
親近性っていうのは親しみやすさですね、
うん、
あこれ知ってる、これ分かる、この展開とかこの後こうなるんでしょ、あそうなったとか、そういうやつで、これがバランスが取れてるときに人間面白いと思うんですよ、作品を見て、うん、で多分あのこれやっぱり珍しい作りだから、
うん、
拓さん的に、まあ、この雑さとかもかなり目立ったとは思うんだけど、そういうよりはそういうジャンルですらないっていう新規性の部分が強すぎたなと思うんですよね、多分。
そう、
だから多分ねこの映画を受け取ろうという気持ちにならないみたいな感じがちょっと強かったのかなと思うんですけど、
うんうん、まあ、やっぱりだから拓さんも言葉的にはあの、うん、私に合いませんでしたっていう言い方してるけど、やっぱ
そうですね、
うん
う
ん、
そうそう、だ僕のジョン・ウィックでまさにそんな感じだったので、
うん
うん、全然俺にとっては新しすぎてわからんっていうところを毎回更新してって、うん、よし1もう一回見直したら2行くぞ、2また全然ちげえじゃねえかっていう1、2もう一回よし見直して3行くぞっつって、よしもうこれ絶対好きになれる感じできてるよ俺みたいな感じで言ったら、おいまたちげえじゃねえかよみたいな、常に新規性が上回って面白さを感じ取れないみたいな感じだったんですけど、
なるほど、
うん、多分そういうバランスって結構大事だったりする
の、そうだね、だからあのジョン・ウィックとか、うん、とジョン・ウィックとはまた逆ベクトルの
逆ベクトルですね、
ここで新規性が強いって感じ、
うん、そうそうそうそう、
やっぱさあれですよね、だってキャストが、
うん、
ベン・アフレックが出てですね、でオスカー・アイザックが出て、チャーリー・ハナムですよ皆さんっていう、
ね、
そうね、マジックリムですよという、
うん、
こういうメンツが集まったらもうちょっとね、
うん、
なんかもっとわちゃわちゃしたガツンガツンやる感じかみたいなね、
うん、
しますよねみたいなね、
そうね、だから逆にこれさ、オープニングとかにこれは実話に基づいていますみたいなテロップあったら納得できる人多いと思うんですよ、多分。
ああ、
な
るほど。ローンサバイバーみたいな感じで見れるみたいな。
ああ、そうそう。
そう、そうそうそう。だから俺やっぱそういうテロップ一つできっと変わるんだろうなっていうのを、これは逆に暗示してるなと思って、うん、だから皆さん絶対影響されてるんですよって俺は毎回言いたいなと感じてますね。
ああ、例の
言葉
に、ね。はい、はい。
でもそもそもあれですよね、キャストが結構あの前回この映画に決まった時におまけさんが調べてくれって言ってましたけど、もう結構前からこの映画の制作自体は決まってて、
うん、
キャスト最初はトム・ハンクスとジョニー・デップが見込まれていましたみたいな感じ、トム・ハンクスこの映画にいたら私ちょっとなんか違和感を拭えなくまま終わりそうだなって、
うん、山登れないもんね、
山登れ
全然軍人みたいなイメージがあんまり結びつかないなって、
うん、
どこベン・アフレックかなりポチャポチャした感じの、ポチャポチャっていうかね、うん、体ちょっとブヨッとさせた体型にしてるのはそういうことなのかな、
うーん、
いやベン・アフレックはああいうタイプでは、でも結構がっしり感はありましたよ今回と思いましたよ、これ
は、あ、まあがっしり感あったけど、なんかその退役して本当にこういうことからは完全に離れてます、ずいぶん離れてますよ
っ
てい
う、ね、
うんうん、感じが演出されてたから、トム・ハンクスポジションだったのかなっていう、
もうトム・ハンクスポジション
だ、まあ、多分そうでしょうね
役
名もトムだし、
うん、
あ、ほんまや、関係ないと思う、ね、
関係ないです、ね、
しかもだってあの最初の監督がなんだそういうことかっていうところで、結局最初の監督は、
うん、
キャスリン・ビグロの予定で動いてるという、う
んうん、完全にそうなんだね、
いつもの夫人だったの最初はみたいなね、そのあの、ね、脚本の人と一緒で、そこから始まった企画なんだなっていうところでね、まあだから降板してジェシー・チャンダーさんになってみたいなことみたいですね、
うん、 そうだね、
キャストもね、その後の入れ替えがものすごいですよね。ウィル・スミスがオファー来たり、
うん、
チャニング・テイタム、トム、
トム・ハーディ、
トまたト
ム、ハーシャラ・アリ、
ハーシャラ・アリ
はあ、ちょっと手当たり次第ぐらいの感じするね、それね。
トムはね、あのケイシー・アフレックもね、
うん、
ベン・フォーケと共に最初入ってたみたいなね、もう何だか、
面白いな、見たかった、
マーク・ウォルバーグに来てみたいな、
サバイバ
ー、なるほどね、
なかなかこう、紆余曲折を経てですね、なった、
ね、そんな感じですね。確か
に、でもこれが確かに、あの監督はキャスリン・ビグローの作品ですって言われたら、ああそういうテイストかって分かるもんね、
最初からね、
うん、うん、
確かに不思議だね、それね。
そうね。うん。そうね。
キャスリン・ビグロの映画、アクション映画だと思って見ないもんね。
もうそうだよね。
うん。
社会派みたいな。
準備をしてから。
うん。
あ、そうね。社会派みたいな。
なんだろう、ハードボイルドな、あの、実力社会派みたいなね。
感
じ。うん。でもなんか俺、そうこうやっていろんな人たちの経て見てると、
うん、
個人的には今回のこの5人でちょうどよかったんじゃないかなっていう。感じがなんか改めてとか 見終わった後だったという感じはね、なんかしたりもして、うん、
なんかやっぱベン・アフレックってなんかまあバットマンのイメージかもしれないですけど、メンタルが安定していないみたいなイメージがすごい強いからまさにこの役すごいしっくりきました、私の中で、
うん、
うん、
あとまたなんかちょっと違う面でいくとこうベン・アフレックいいなと思ったのは、うん、やっぱりああいうちょっとベン・アフレックってちょっとそのある種のアメリカ人的な象徴にも見える部分があったりとかして、で、うん、そういうなんかもうなんか疲れて半分なんかこうやつれた感じのベン・アフレック、ちょっとやさぐれも入ってるって感じで入ってるのがすごくなんかハマったかなという感じが、
うん、
でなんかそこからまたあの最初はあのオスカー・アイザックにね、あの、うん、一旦半分騙されてみた感じだけど、最終的に、ね、うん、それでなんか、ね、乗り気じゃないみたいな感じだったけど、
うん、
あのいざ金見たら一番テンション上がったのがこいつだったんで、
うん、
うん、
いや本当オスカー・アイザックの人集めパートひどいよね、
ね、
もうはったりどころの話じゃないからね、もうね、
うん、
すごいそれっぽいセリフいっぱい並べてさ、
うん、
いやもう向こうのセフトあれしてっから大丈夫っすっていうあのご利用士官とかね、いやこれ犯罪じゃないんでみたいな、たと、うん、え犯罪だとしてもこういう理由で大丈夫なんでみたいな、すんごいご利用士してくるんだけど、もう現地着いたらね、
そうね、
全部手のひら返しじゃん、
うん、
で多分誘われた4人もうすうすは感づいてんだよね、
うすうす
は、
やっぱりそういう付き合いでね見てるから、
うん、
でもなんか逆に言うとそういうのってそのもともとのまあキャスティング・ビグロー監督っていうよりはどっちかさそのねマーク・ポール脚本ってところからってとか強いと思うけど、あのこの人たち戦場にいた人たちだから、戦場とか戦争のバランス感覚とか逆にアンバランスなところとかってそういうところがあるのかなっていうようところでいった5人なのかなっては思ったりもする部分もね、うん、あったりとか、ゼロダークサーティーとかはもうこれ本当に許されることなんかことそうじゃないのかみたいな部分でなんかそういう部分を描いてたりとかあったりとかね、
うん、
まあ、そういうところを描いてる人だからこの人って多分そういうものが見えるかなとかもね思ったりとか、
そうだね、
そういう面白さはあるのかなとか、うん、
うん、まあこれに関して言えばもうねやっぱり他の視点みたいのが入ってこないから、もうあのこの5人がただただ悪いっていう感じだからね、もうだから自業自得の最終形態みたいな感じで、
うん、
見えるところの拒絶もあるだろうなっていう、
ああなるほどね、
うん、もう自分で追い込んで自分で墓穴掘ってるやんみたいなさ、
うん、
感じもするんだけど、なんかその辺もこうやっぱキャストとのリンクがちょっと感じられて勝手にね、はい、やっぱこう戦場っていうのを映画と置き換えてもいいかなぐらいの、
はい、
もう本当に俺らいられる場所もここしかねえんだ、ここでやるしかねえんだみたいな、
ええ、
もう死ぬ場所もここみたいな、もうベン・アフレックいろいろあったけども、でももう才能とか活かせるのここしかねえのっていう感じの、チャーリー・ハナムとかもねマジ恵まれない感じの人でもあるんで、あのそれでも映画やりてえっていう、
そういう中で一番恵まれてるオスカー・アイザックが集めるから、うん、そしたら乗っかるかみたいな、
そうなんだ、説得力あるね、だから、うん、お前スター・ウォーズも出てるしなみたいな
、うん、やっぱそういう面もあれだし、
うん、
大気軍人的なところだと、
うん、
そのそういうところではランボー、まあ、
うん、
もう一作目ファースト クラッタとかにも通ずるあれですけど、やっぱりその俺たち国のためにやったのに、
うん、
結局今こうかよっていう、
うん、
結局見捨てられた裏切られたみたいなのじゃないけど、うん、端っこに追いやられてみたいな、
そうそうそう、そうだね、
を得た人たちだからこそっていうことではあるからってい
う、うんうん、あるね、うん、そうだね。だから結局国がこういう人たちを追い込んじゃってるんだよね。
そう、
うん、本当にこう4発撃たれたのに今乗れてる車これだけみたいなさ、
うん、
そういう話もあったように、うん、やっぱりそういう面ではやっぱ社会派であって、でやっぱりこういう追い込まれた人たちが困ってるものって何ですかって言ったらお金であって、
そうね、お金なんだ
ね、うん、じゃあお金がない人って最終的にはどうなるんですかって、これはもういろいろなところでね、うん、分かってることですけど、結局、うん、もうそうやってちっちゃい話で言ったら万引きとかになってくるし、うん、大きくなってったら強盗とかになってくるわけだから、
うん、
自分たちに能力がある、正当に認められてない、この暮らしなんだって思ってる人たちが集まったら、まあ、こういう計画を立てて、
うん、
とんでもないことをやっちゃうっていうこともあり得る、
う
ん、
そうね、
そういう、うん、国を作っちゃってますよっていう、
そう、
皮肉にもなってるんですよね、うん、実はね。
でその点視点から考えると、キャスリン・ビグローから、ジェシー・チャンダーさんっていう監督に変わったのも、
うん、
なるほどみたいな。やっぱ長編デビュー作がマージン・コールっていうリーマン・ショックにのなんかその日とか、なんかすごく直接関わる話をの映画だったと思うんですけど、
うん、緊迫の24時間
1時間前みたいな、あ、違う1日前かみたいなところからのっていうところで、なんかやっぱりそういう部分で監督変わった感じも なんか納得できるというか、やっぱりそのお金に関わる話でアメリカの中でって、うん、それで端っこになんかやられたとか騙されたとかになっちゃうって話で、なんかダメになっていく人たちの話からどうしていくかっていうところもあるしとかね、
うんうん、だからなんか社会派架空実録ものみたいな感じで見るといいかもしれないですね。
そうね、うんうん、
こんなことはないんだけど、
うん、
いつあってもおかしくないという危機的な状況にいますよっていう感じ、
うん、
でまあマリッペとかはね、非常にやっぱこういうの得意じゃないなって感じだって言ってましたけど、
うん、いやなんかもうそもそも設定が多分あんまり好きじゃないんでしょうね。その、
うん、
なんかまあ強盗をして、でだんだんこううまくいかなくて、なんかいろんなことが起こってみたいなところからして、結構そのなんだろう、うまくいかないことが運ばないんだなみたいなところだけ分かっていて、なんかこれがもうちょっとコメディとかで、そのなんかそういうことあっても誰かがうまいことやっちゃうとか、なんかそのハプニングを楽しめるキャラクターみたいなのがあったりとかする設定だったら、まあ、もうちょっと楽しめるんでしょうけど、うん、どんどんなんか、あ、どうせうまくいかないんだろうなみたいな感じで、うん、なんか苦しくなっていくだろうっていうものを淡々と見せられると結構しんどいなっていうのがちょっとあって、
うん、
でなんか、ね、そうですね、やっぱまあこういうシリアスというか、ちょっとそのさっきも話であったように、こう、うん、実話を元にしたみたいな話であれば、あ、実際にそんな感じなのかみたいな、まあ、確かにそうかもしれないよね、うん、そううまくはいかないよねっていう見方は多分できると思うんですけど、やっぱりそれはそれでそれも辛いし、
うん、
まあそれだけなんかこうリアリティがあれば余計になんか見てて作品としてっていう娯楽によれない分、余計になんかこう、うん、どう気持ちを持ってって見てればいいのか分かんないというか、
そうね、
なんかそんな感じでしたね。
まあもう本当にこのテーマ自体がね、
うん、
でこういう現状とかってどうしたらいいのっていう、もう投げっぱみたいなとこもあるからね。だからやっぱ今聞いてて思ったけど、かなり近いなと思ったのは、やっぱり急げ映画館でもやったアメリカンアニマルズだね、
うん、
あれの振り返りのないバージョン、って見るともうこれから絶対失敗するしかないっていう人たちのずさんな計画をずっと見せられているという、
うん、
そういう映画になるともう苦しさしかないっていうのは、
ま、そうですね、
間違いないよね、
うんうん、なんかこれがもうちょっと例えば最初はすごくこう、うまく計画をしていて、うん、途中まですごくこううまくいってたのがどんどんかけ間違ってってみたいな感じの展開の仕方をしてれば、
もうちょっと楽しいのかもしれないんですけど、
うん、
なんかそういうこともなくある意味じゃリアルだなっていうところがある状況でどんどんどんどんダメになっていくっていうのは、なんかそのもうやっぱり物語としてもあんまりなんか自分として興味があんまり持てない感じはどうしてもあったなっていう感じはしましたね。なんかどうせダメになっていくんでしょっていう気持ちしかずっと持てないで見ちゃうみたいな、なんかその最初良かったのがどう転げ落ちていくのかっていう、そのどう展開して何が起こってみたいな、そういうなんだろう求心力みたいなものもなく、あどんどんあこういう風になっていくかみたいなのを見ている感じがありましたね。
うーん、
いやまあそうだよね、
うん、
確かにね、それをこう意図してるとしてもね、もちろんカタルシスみたいのは与えちゃったらね、こう彼らをちょっと肯定することになっちゃうから、うん、まあもちろんそれにはいかないって話は分かるけど、確かにね映画の楽しみ方として分かんないって感じになるのはそれは分かるなっていう気がしますね、
うんうん、
じゃあなんでこれ見せるのみたいな感じで、
なんかもうそのなんだろう、結構あらすじの段階でもう満足できるかなっていう
見てなくても、
うん、こんな話でしょって言ってあその通りの話なんだねっていう、
うん、なんか思った通り嫌な感じになって終わったなっていう、うん、感じがすごくて、
そうね、まあでもなんか俺やっぱ最後の最後でやっぱチャーリー・ハナムに、うん、まあ一応キャラクターはやっぱあってね、うん、こいつ何でも数字カウントしてるよっていう変な癖があったじゃないですか、
うん
うん、まあ数字じゃなくてもなんかいろんなことを記録してるというか、でそれがまあ一番最後にさメモパンって渡してさ、
うん、
じゃあなっつってオスカー・アイザックとこう別れるところで、うん、まあこの映画が、まあ、ちょっとねそういった実録ものとかではありえないエンディングに向かってるなと、
うん、だからちょっと最後のタイムにふと軽みが発生するよね、
そうそうそうそう、あれ
しかもその
娯楽映画みたいな、
そう娯楽映画っぽいね、
うん、
だからしかもそのそれをやるのがチャーリー・ハナムってまたこの少しもともとそういう軽さがいい意味でね、うん、そのあるっていうキャラクターがやってるとこがなおさらね華やかになるというか少しだけみたいな、
そう、ね、そうだからこの映画で1点だけだよね多分そこだけが、うん、なんかトーンがカタルシスまで行くかわからないけど、
うん、
ジャンルが違う映画が急に差し込まれたかのような、
うん、
ラストのあの数秒だけ、うん、だ不思議なんだよね、不思議な気持ちになる、うん、どういうことだっていうこれは喜んでいいのか、ね、社会派としてちょっと見てた部分でやっぱりこいつらがもうやっちゃったこと自体はさ取り返しのつかないことじゃん、もう人殺してるし、
うん、
っていう中ででもやっぱり彼らのねあの報われなさみたいのに見合った、うん、まあ、金っていうのが、まあ、後ほど手に入るかもね、うん、みたいなところにあのもう喜べないっていうか、なんだろうそうだとこう後押しできる気持ちになれないじゃないですか、
うん、
とはいえみたいな、
うん、
しっかり償った方がもういいレベルではないでしょうかみたいな、
うん、
そこのバランスがめちゃめちゃよくわかんないっていうか、だから最後がおーってなった分、うーん、なんでっていうこれはどうなんですかね、おまけさんね
まあでもそれはあれだろうね、あのどキャラクターに寄ってるか寄らないかで、まあ、感じ方が変わるだろうね、まあそうは言ってもやっぱりこのキャラクターたちに寄ってみちゃえば、そこは最後小さな希望として、
うん、
ちょっとふわっといい感じで終わるとも言える、まあ、それに対してこいつらがやってきたことはってとこはもちろんあるけれどもっていうのはね、なんかまあどこで どこに自分が立ってみるかでは変わる気はしますね、うん、
うん、確かに希望として提示はしているはいるもんね、
そう何もそうで、なんていうかこれ難しいのはさ、やっぱさ犯罪映画でもあるからっていうのはあれだけど、どう捉えるかで、だから犯罪したからどうとかってなると全ての犯罪映画にあまり何もいけなくなっちゃうとかもなっちゃうけれども、
うん、
あの自分が見れ全部ダメって思っちゃうけれどもって、実際問題そんなことはないわけじゃない、やっぱりどういうふうな そ,
う、ね、
そのキャラクターたちにどっちでどういうふうに寄り添うというか寄れるかとかでどの犯罪映画も見たりはすると思うんだけど、
うんうん、
そういう点ではなんかこの5人はいいか悪いか別として、ね、まあ、根っからの悪人ではないというところをすごく、うん、一応は実は丁寧には見せていて、
うん、
というところがあって、うん、それに対してどう取るかかなと、まあやっぱりあの 国旗を掲げた上ね、あの、あれが一番あれだとか言ってたけど、そういうところでやってたのに、うん、こういうところに追いやられた人たちというところと、うん、で、その中でのその、やっぱり、同じような体験と同じような経験で、こう、つながっている5人として、絆みたいなところで見ていて、で、最後にやっぱりその、ね、まあ、それがあるから許されるとかではないけれども、うん、あの、うん、なんだっけ、自分たちの取り分を、すべて、うん、なんだっけ、ベン・アフレックの、家族に全部当てるという行動も見せた上でのところなので、
うん、
だからそういうところでどういう、そういう人たちを見た上で自分が、どういうところで立ってその人たちを見るかで、うん、多分最後の感じ方は変わるような感じかなとは思いますね。
そうね、うん、確かに。だからこれ普通のクライムアクション映画として見てたら、うん、あの、全振りでよかったねっていう希望で、うん、落ちそうだもんね。
うん、
うんうん、いや、私は結構最後のチャーリー・ハナムが座標を出してきたシーンは、
うん、
ああ、よかったねって好意的な目線で見れたタイプの人間で、やっぱりなんか途中で、まあ、全然うまくいってない5人だから、なんかあるとすぐお前が悪いんだみたいな、
うん、
こう喧嘩とかしちゃうけど、やっぱり後で悪かったみたいな、うん、俺の方が悪いみたいな、うん、いやそんなことないよみたいな、こうちゃんとこう言い合って、
うんうん、
やっていけるっていうのがシーンが、うん、こう結構3回ぐらい結構多く出てきたから、
ね、うん、
なんかそういうところで私はほだされて味方になっちゃいました、
うん、あとだからその辺で言うと、ほらボスの家族が帰ってきた時にここはスルーさせたりとか不時着してしまった、うん、で、あの村、あの、
うん、
ね、草を栽培してる村でしたけども、うん、それはそれで、はい、あそこの村も大概ですけども、
うん、
みたいな、
そうなんですよ、そうなんですよね。
そうで、あそこでああいう風にこじれて殺してしまったけれども、
うん、
ちゃんとこの村 の、 あの尊重的な人と話してとか、
うん、
若い、まあ、それがあの、ね、個人のレベルだと、
うん、
あの許せないとかだから思念で後で追いかけられるわけですけど、
うん、
要は何が言いたいかというと、そういうところでもうこうなったらもうほんじゃあのもう村全滅させるしかねえじゃんとかなりそうなことにもなるわけじゃないですか、
うんうん、
そういう人じゃないっていうね、
うん、
ところも実は描いてはいるという、だからそう、うん、そういうバランスはあるなと、まあ、で逆に言ったら多分戦争ってそういう塩梅じゃないっていう、
うん、そうね、
あったりとかして、うん、
自分たちが目標としてるのは敵ですよというふうに、
うん、
まあ、教えられて、
うん、
まあ、そこの殺人は許されてるとか、
うんうん、
だからそれ以外のね民間人はあのやっちゃいけませんよみたいな、
うんうん、
戦争のルールみたいなのもやっぱあるし、確かにそれにのっとってるとは言えますよね、うん、そうそうそう、もちろん襲撃したお家もなんか悪いことやってあれでしょっていういっぱいお金持ってるでしょっていうところもあるしね、
うん、
もうもちろんその村全体が悪いことを加担してますねここみたいな、一応そういう塩梅ではあったもんね、
うん
うん
うんうん、確かに。
まあこれいいか悪いかまたいろんな見そけ目があるけど、麻薬をね、あのマフィアのボスのロイヤーもね、オスカー・アイザックのホープはね、
うん、
あの金だけじゃなくてあいつを殺すことも大事なんだっていうところでいくと、
うんうん、
このロイヤーがかなりいろいろ身を悪くしてる部分が強いってところも見えてるから、
うん、
そこでなんかね、あのいろいろやってたからね、
あの
このコロナ警察と協力してね、そこはそこでなんかあのその部分をちゃんとあの何金だけ取っていくだけじゃなくてやろうとしてるしとか、この本当複雑なんだよね、そういうところではね、うんうん、まあ、そこは、まあ、結局殺すってことだからあれだけど、どう取るかだけどね、あの、
うん、
殺人という意味でねっていう、それはまたそうなるとゼロダークサーティーとかにつながる話だなとも思ったりするんですけど
まあそうね、
はい、
ビンラディみたいな、
ビンラディをね、うん、殺さないみたいなのはね、
確かに ねかなりテーマ的に結構近いものはあるね、
うん、そういう部分も入ってんだなみたいなのがあったりと
か
ね、
民間人を殺さなかった結果、
うん、
ローンサバイバーみたいなことになっちゃってっていうね、
そうね、
そうね、うん、
だからそう考えるとやっぱり一人一人が人間なんだなといういろんな感じの中で生きてるんだなっていう感じは描けてた気はしますね、うん、個人的には、
うん
う
ん、
そういうところでは好感持っててるというか、うん、
確かに
思います。
なんか今話してるうちにどんどん俺は好感が上回ってきまして、
うん、
これなんかもう一回見たら結構だからやっぱり最初見た時は、
うん、
あの思ってたのと違うみたいなのが強かったんだけど、
う
ん、そう思わなければすげえ面白いのかもしれないなって今気がしてきましたね、
うんうん、
私的にはこの山越えのシーンが結構
山好きだから、うん、すごいワクワクしましたね。
あ、うん、あんなヒヤヒヤをしたくな
かった。景色すごかった。
そうそうそう、
いや本当に景色が、
うん、そうね、この映画景色だね、すごいの。
そう、そうね、そこも着目ポイントだと思います。
いや山大変な、あのなんかあの細い道でね、
アンデス越えられないっていう。
ああ、そうです、すごいですよね。
あれ、いやなんかさ、ちょっとさ、ちょっと不謹慎な言い方だけどさ、ロバ落ちてさ、
うん、あ落ちた、
バーンって下でさ、カバンバッグとかも弾くさ、お金がバラバラバラってなってさ、
うん、
なってる、あの絵面がさ、めっちゃ綺麗だなって思っちゃうぐらいなんか映像良かったんだよな、すごい、
うん、そうなんだよね、うん、確かに不謹慎だけど、
不謹慎だったけど、
やっぱり精神状態みんなもう弱ってるところで、うん、いろいろ言い合っちゃうみたいな、もう指輪持ってるフロドみたいな状態ですよ、もうみんなが。
そうそう、うん、
そう
ね、
そう
お前らがお前らがお前らが
そうそうそうそうっていう状態でロバ落ちちゃったって時に、まず一応さ、生き物が死んだんだぞっていう、
うん、
ああいうセリフがちゃんと出てくるってところで、
うん、
この人たちの人柄とか関係性、うん、本来の関係性とかも見えるよね、
うんうん、
お前ら普通はそういうところを気にするやつらじゃんっていう、
うん、
そういう面でなんか一個一個ちゃんとこう、この人たち人間なんだなって思いながら見るともっと寄り添えるのかもしれないなっていう、
うん
うん、そうね、うん、
これ普通のアクション映画だったら何も気にせず
そうそうなんだよね。
そうバーンって穴開いたとこは飛び越えて、よし助かったなみたいな感じの、うん、
あ乗り越えていくし、
でランパが落ちて金がバーンってなったら、なんかただ単にね、うん、ファークとかみんな言ってるだけ。
あ、確かに
金減ったみたいな、ね、
これは全然本来の作戦がうまくいかなかったパターンだけど、
うん、
なんか今後こういう大金を持って逃亡するみたいな、
うん、
うんうん、
ことをやりたい映画作るときは、こう大金を持って逃げたと見せかけてどっかにほとんど隠しておくっていう作戦は結構有効かもしれないなっていう学びを得ました、うんうん、
まあね、確かにあるよねそういうのね、
うん、まああれすでにある、
うんうん、いやでも本当は結構安易にね、大金盗んで逃げるっていうの多いから、
うん、
このぐらいの重さとこのぐらいの大きさで結構やっぱり調べてるし、
うん、
だやっぱリアリティあるよね、このヘリじゃ飛べねえとか。
いや本当にね、本当はね、一番そういうね、計画立ててね、うん、しっかりまとめたはずのベンアフレフがね、
そうですよ、
一番金でやられたっていうのが本当に
目の色変えちゃって、
すごいよね、だって
そう、まあ、その演技もね素晴らしかった
です、もともと何倍持ってく気だよって
7500万っつったのに、最初
2億いくらってお前何倍だよみたいな。それ計算入んのかよちゃんとみたいな。
そりゃ無理だよねっていう。
でもまあ、うん、そうね、なんか、
うん、
こうそういうなんかあるのかもねっていう、なんか悪い意味のなんか呪いというか悪い意味のマジックというか、
うん、
お金に対してね、
うん、
実際に手にあるっていう、そういう怖さもなんか、
う
ん、それで分かんないじゃん、自分たちだって分かんないじゃん、
そうです
ね、なんかお金があれ全てじゃないって言っときながら分かんないっていう怖さとかね、
うん、
あったりとか
して、ね、うん、だからなんかその辺に最終的にね気づくのがもう超後半っていうかさ、
うん、そうね、
うん、で何が大切なの俺らにとってっていうところを、
そうですよね、
うん、もう一回考えるところで、うん、紙切れだしなっていう、いろいろ途中でやっぱさ捨てたりとか、
そうね、
まあ、ロバと一緒に落ちてったりとか、
うん、
燃やしたりとか自分たちでやってくじゃん、
うん、火起こしよう、
いやもう燃やしとか本当お前ら調子乗ってんなみたいな、
絶対
バレる
人間臭いんだよね、違う意味で、
うん、だなんかああいうところで本当に徹底的に金ってただの紙切れですよっていう、うん、ところ結構もう本当にあの山の中とかでもあんなに大金持ってて何の役にも立たないし、
うん、
そう、それに命をかけてるっていうことってどういうことなんだろうなとか、
うん、
人生のうちでね、まあ、労働の義務あるからね、国によっては、
うんうん、
国によってはとか多分 大半あるんでしょう、うん、労働義務あって働き続けるわけですね、人間ってね、働くって何するって考えたら金を集める行為じゃないですか、金を生んだりとか、
うん、
そうそう、で人生のほとんどそれに使ってるんだよね俺らってね、
うん、
人間って生まれてからモラトリアム期間が長くありまして、もう20年そこら経ったら、うん、残りの人生全部お金のためにそう、ね、そう時間を使うっていう、
うん、
これ
お金のために苦労すると、
そうそうそうそう、みんなそうですよね、それってそもそも人間的行為なんていう、
うん、
なんかそういう感じにも取れるよね、拡大解釈すれば、うん
ね、
なんでこんなことのために時間使って人間寿命を終えていくんですかみたいな、
うん、
なんかそんな 感じもしたあれなんですけど、ただ僕最大の疑問点があって、タイトルの意味が分かんない。
あ、はいはいはい。
トリプルのトリプル感がもうどこにかかってんのかが全然分かんなくて、探そうと思えばいっぱいなんかね、この3つですとかは言えそうなんですけど、
調べました。
あ、ありがたい。
分かんなかったんで。ですね、トリプルフロンティアというのはですね、アルゼンチンとブラジルとパラグアイが合流する境界エリアということで、あの辺の地域
なるほど、
位置の話、
あの場所のことみたいですね。だから、
あ、もう全体が未開の地みたいな。
そう、あの辺をそういうふうに呼んでるらしいですね。
なるほど、
そうだね、最終的には土地の地盤みたいな感じになってるもんな。
うん、
山越えられない、戻るからの困るみたいな展開とか、捉えられてるもんね、あのトリプルフロンティアに。
そうそう、なるほど、ずっとそこでずっとあるという感じですよね。
じゃあいいタイトルですね。
あれだからあれだっけ、あれとかもタイラーレイクとかも現代がさ、そういう地域的なそういう場所とかで、タイトルにするとかはいろいろあるのかもしれないですね。
ああ、そうね。なんか俺フロンティアとか入っちゃうと、もうすぐ俺テイラー・シェリダン考えちゃうから、なんかさ、
そうね、
フロンティア三部作みたいなの
を意識してる
そうそうそう、テイラー・シェリダンっぽさ出したみたいなことかと思った俺、そうじゃないわけだよね、なるほどね。あ、面白いタイトルでしたね、
逆にこの時期見たから思うってことだけど、さっきのやっぱりみんな結局人間性あるみたいなところで、やっぱり戦場に出て殺人者ではあるんだけど、一人一人人間で、一人一人そういうところ場所がなければある意味普通の人なんだなとか思うと、そういうのってやっぱり戦争に関わるとみんなそうなるのかなって思って、やっぱりそれってさ、今、ちょうどこの今収録8月中旬ってか8月15日なんですけども、やっぱりこう自分たちの周りにもこういう人たち実際はいるんだよなっていう。
そうですよね。
そう、あの要は、第二次世界大戦とかで戦場に行って生き延びて帰ってきたということは、誰かを殺している人たちの可能性もたくさんあるということでね、おじいちゃんおばあちゃんとかいろいろ周りにいる人たちも、実はそういう人たちもいるんじゃないかというところも見ると、またちょっと5人の見え方も変わってくるかなとかも思ったりとかね。
そうね、
いう、
もうそうです、そうです、確かにその話出してくれてありがたいね、
だからやっぱりこういう人たちって特殊でも何でもないのかもってい う、
ないよ、
戦争とかがある世界の中ではっていうね、
だから本当チャーリー・ハナムが最初に演説してた通りのことで、やっぱり一度こう暴力を働いた後、俺はカートをどけなかっただけでそういう行動に移してしまったんですよと。でそれってやっぱりね、国から命じられて普通の人間だったんだけど、大義名分背負ってですね、人に暴力を与えるということをの日常化してたというかね、無理やりこう、あの自分がやるべきことにしてしまった場合、ざっくり PTSD みたいにくくられがちだけど、やっぱり人間壊れるんですよね、やっぱり本来的にはそういう動物ではないんですよ、きっとね、だからやっぱりそういうことしたらおかしくなっちゃうし、でそういうことをするのはもともと普通の人なんだよね、当たり前だけど、
だから自分たちも一緒だなとも言える
という、私やっぱりあのどんどんどんどんね、こう、まあ、大きな戦争みたいな日本はね、あの、やってませんから、まあ、ある意味でこう平和な期間はあの長く続いてますけど、今自体が、ただそれがどんどん続けば続くほど戦争がどんどん遠のいてってね、なんて昔の人の全く知らないね、論理で動いてた無関係なことみたいに風にやっぱ思っちゃいがちだけど、やっぱり自分の父親とかの世代ですら、やっぱりちっちゃい頃は周りには傷痍兵の人たちがいっぱいいたりとかね、あのしたっていうので、それがもう目に入らなくなってしまったっていう、今に生きてるってことはいいことでもあるんだけど、やっぱり感覚が麻痺していくっていうことはあり得るなと感じましたね、
そういうことを感じ、意外と考えさせる映画だったのかもと思うと、なんかやっぱり味わいがまた変わるなという、
いいタイミングで見れましたね、
そうね、なんかいろいろね、この映画内の引用とかで後からこういうのあったね、そういうこういうシーンあったねって出てくるってことは、割とそういう風に配置されてたんだなって、
かもしれないね、
なんかだんだん見方が今喋ってくると分かってきたかなと、やっぱお話しするっていうのは大事ですね。
いや本当に、いや意外とやっぱそういうことにすごく適した映画でしたね。
そうですね。
あと最後に軽い話があります。
あ、 待ってた最後だってこの映画も軽くポンって終わってたから最後軽くいきましょう
終わりを、
う
ん、
いやほら最初に俺テンションのとこ出たじゃないですか、うん、メタリカで始まりメタリカで終わったなっていう、まあ、あれは要は最初に流れる多分あれはあれかなオスカーアイザックが聴いてるって手のやつがメタリカの曲 で、はい、でエンドロールもメタリカの曲なんですよ あれは歌がないインストの曲なんですけど、うん、
へえ。
でだから そういう意味でメタリカから始まりメタリカ終わるなんですけど実はずっとメタリカだったんですよっていうことが分かったんですよ、うん、エンドロール見ててなんと劇伴のですね、
うん、
ドラム、
うん、
太鼓の音、
はい、
これメタリカのドラマーのラーズ・ウルリヒさんが叩いてたらしいですだからずっとメタリカだったんですっていう、
じゃあ何これ依頼して劇伴作ったってこと？
劇伴作ってる人はゼダスターピースって人であのあれみたいですねまあ、要はイットフォローズとか、うん、アンダーザシルバーレイクとか、
はいはいはい、
デビッド・ロバート・ミッチェル監督 の、うん、2作で音楽やってる人がトリプルフロントをやってて多分その人が要はドラムパートだけ、
うん、
そのメタリカの人に頼んだんですかね、うん、っていう、はい、不思議ななんかねこうクレジット見てたらねそうなんかフューチャーズスコアパーカッションラーズウルリヒとか出てきててお何みたいな
それ気づかないな、
ね
うん、じゃあ意図してメタリカなわけだね
みたいですねだから
そういうことでもここまで統一するってことなんかね、まあ、メタリカ自体に意味がありそうだけどね
なんすかねわかんないけど、うんうん、そこまではちょっとあれですけどそう、うん、そういうことだったらしいので実はずっとメタリカを聞いていたという
なるほど、ね、ある意味で、
はい、
そのあたりもぜひねメタリカを意識しながら見るともしかしたら発見があるかもしれないんでね発見した方はぜひ教えてくださいお願いしますということで次回はですねネットフリックスで会いましょうをやっていきますさあそちらのネットフリックス会いましょうはですね今回はちょっとこの話題っぽいのでこれをやっていこうかなと思いますその名もプロジェクトパワー、
うん、
こちらの作品を皆さんで見ていきましょう感想待ってますそれではエンディングいきましょうそろそろお別れの時間となりました告知お願いしますはいまず僕ですね第2回シネマルサンバ大会こちらはですねぜひともクイズやってみたい映画大好きだよそういう方にね参加していただきたいと思いますのでぜひですねメールアドレス映画 .fan.radio@gmail.com に懸命にシネマル三抜参加希望そして呼ばれたいラジオネームとディスコードというアプリを使って大会をやりますのでディスコードの ID こちらお名前シャープ数字っていうやつを送っていただければ参加できますぜひですね第1回大会とかを聞いて雰囲気を掴んでいただいて参加していただくといいかもしれませんよろしくお願いします待ってます8月29日です
はい私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです現在リアルイベントの方はお休み中なのですがオンラインで開催をしています次回8月22日にあるのですがありがたいことにチケットが完売しておりますので、まあ、気になるという方はぜひ次回の予定決まったらまた公開しますのでチェックしていただけると嬉しいですまた映画ファンの集いのスタッフがオンラインでツイキャスをやったりおすすめの映画や海外ドラマの紹介クイズなどなどいろいろ発信していますのでこちらもぜひチェックしてみてください
各コーナーへの投稿もちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃじゃ送ってきてください次回のミニオライトークでは怪談映画新作映画を鑑賞する急げ映画館では2分の1の魔法を扱いますネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうではみんなでプロジェクトパワーを鑑賞していきますドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので見つけたらぜひ登録や高評価などお願いしますメールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けておりますアカウント名は@映画_ファン_ラジオです皆さんの感想などお待ちしております
ハッシュタグドイラジひらがなでツイッターつぶやいていただきますと感想を拾いますのでぜひご協力をお願いしますそしてですね次週の予告ミニオ大トーク怪談映画そして急げ映画館では2分の1の魔法やっていきます 詳しい募集要項ツイッターでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週クイズ大会でお会いしましょう。お会いした私こたつと
おまけと
マリと
マリと
タンタンでした。
またねー、
またねー。